今日恵みをいただく御言葉は詩編119編67節から78節です。詩編119編67節から78節。それでは詩編119編67節からです。苦しみに遭う前には私は過ちを犯しました。しかし今はあなたの言葉を守ります。あなたは慈しみ深くあられ、慈しみを施されます。どうかあなたの掟を私に教えてください。高ぶる者どもは私を偽りで塗り固めましたが、私は心を尽くしてあなたの戒めを守ります。彼らの心は脂肪のように鈍感です。しかし私はあなたの御教えを喜んでいます。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀に勝るものです。あなたの御手が私を作り、私を形作りました。どうか私に悟りを与えてください。私があなたの仰せを学ぶようにしてください。あなたを恐れる人々は私を見て喜ぶでしょう。私があなたの言葉を待ち望んでいるからです。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、素晴らしい主、あなたの皆を吠えたたえ賛美いたします。私たちにはいろいろなものことが起こりますが、しかしあなたのタイム、あなたのスペース、それは完全であることを感謝いたします。我らは今御前に進み出て礼拝をお捧げしております。どうかあなたがこの礼拝者一人一人を祝福し、また取り次ぐメッセンジャーを祝福してくださすように、初めから終わりまで一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
今日ね、この御言葉に苦しみに遭う前はという言葉が出てくるんですね。ここすごく注目するべきなんですね。人はですね、2種類の苦しみに遭います。どういうことかと言ったらね、罪を犯した時に、罪を犯した時に、私たちはね、もうエデン以来嫌おもなく気をつけているんだけど、罪を犯しがちなものなんですね。キリストにあって罪の道から遠ざけられて生きるものの種類がたくさんあって、それでもまた罪を犯してしまいがちなものなんですね。この罪を犯した時に私たちにある種のことが二パターンで現れます。どういうことか、罪を犯していて、自分が罪に対して犯した罪に対してね、自覚することはない。要するに罪を飲み食いしていて、罪の成功を楽しんでいたり、そういう人というのは罪を犯していても、ね、全然心は苦しまないんですね。でも主はその人を愛している。キリストにあって罪を飲み食いする人、それでも主に愛されている人たちにどういうことが起きるかって言ったらね、その人自身ではなく外部からのある種のことが起きて、その人をパッシングするわけなんですね。罪がバレてパッシングされる、罪がバレて人から信用を失う、罪がバレて計画していたことが全部パーになるとか、そのようなことがあるんですけど、もう一つのこのね、愛されたものに対して神様の御手が下る時があるんですよ。神様の御手が下る時があるんですけど、罪を犯してね、罪って分かるんですよ。あ、これやったらやばい、でも都合によってやらざる得ない、やってしまった ということになった時にですね、自分が苦しむんです。他の人にバレてないのに自分で自分がやったことが苦しい、自分で自分がやったことが苦しい。こういう人はね、幸いな人なんです。罪が成功する前に何らかの形で苦しみを覚える人は幸いなんですね。なぜかと言いますと、世から人から物からパッシングされる前に主の御手がその人の上に重くのしかかって、そしてその罪から離れるようにね、そう仕向けてくださっている。それが私たちにあるからなんです。皆さんいいですか。皆さんに必ずこの地上を歩む時に罪と関わったことによって二バタンのことが私たちのこの歩みの中に現れるんですけれど、一つは罪を犯していって外部からの力によってパッシングされて、自分の罪というものに気づき、主を許してくださいというパターンに行く人と、人にはバレていないんだけど自分が苦しくてどうしようもないから、もうやめるということになる人がいるんですね。この両方を体験しているのが私たちなんですよ。この両方を体験しているのが私なんだけど、後々にこのクリスチャンはどうなるかって言ったらね、外部にバレてパッシングされるということより、自分が持っている気持ちやね、さまざまな計画、それに対して神様が喜ばないということに気づいて、どうしようかなと思って躊躇しているその苦しい時期があったり、やってしまったんだけど罪が示されて、そして苦しむということがあるわけなんですね。この両方が現れた時に私たちがするべきことは一つなんです。ごめんなさい。ごめんなさい。罪の問題の解決というのは何かと言ったら、ごめんなさい以外はないんです。なぜかと、神様が創世記で罪を犯したら必ず死ぬという死の宣告をもう知っておられるので、この宣告をね、ひっくり返すことはできないんです。私たちのどんな技を持ってしても、これをひっくり返して、なんか違うものにすることは私たちにはできないんですね。神が一回言っておいた言葉、これをひっくり返すことができない。そのような力は私たちにはない。ということなんですけれど、ごめんなさいした時に、そしたらなんで許されるの？ということなんですけど、旧約はごめんなさいの時に牛の一頭や羊の一頭で自分の罪を許していただきました。旧約の時代にもし皆さんと私が生きていたとしたら、これ大変だよ。なぜかと言ったら、ああ罪を犯しました、重苦しくてもう耐えそうもありません、羊一頭牛を一頭連れて行きます、私の前に先にね、罪を悔い改めるために羊を持ってきて、ね、牛を持ってきた人たちがそこにずらーりと並んでいます。自分の順番が来るまでいつになるか分かりません。もしその間に寿命が尽きて死んじゃったらどうする？新約聖徒である私たちはどうなってるか。イエス様の十字架の時に幕が上から下まで真っ二つに裂かれました。そしてほふられた子羊であるイエス様の血潮を、ね、もうすでにほふられているので、ほふられているので、その血潮をイエス様ごめんなさいって言って罪を許していただいて、イエス様が罪の対価の印として流してくださったその血潮を自分が祭司のように抱えて携えて死聖所の中にそのまんま入っちゃうんです。そのまんま入っちゃって、そして私たちのためにあがなわれたこの子羊の血潮によって必ず死ぬという神様のこの宣告に値するものになっている。この幸いをね、本当に私たちは感謝しなければならないんですね。だから旧約と違って皆さんと私が今やらなければならないことは何かって言ったらね、気づいた時にごめんなさいする、許してくださいよ イエス様の御前において祈る。許してくださいということを祈ったことによって、イエス様はね、すぐさまそれを引き受けてくださるんですね。そして私たちの罪をご自身の永遠の命を持って支払いしてくださるんです。罪の代価は死ということなんですけど、その都度イエス様が永遠の命を差し出して死んでくださることによって私たちの罪が許される。これが罪の許されたことのプロセスなんですね。こういう素晴らしいことをイエス様は私たちに知ってくださいました。だからこれをね、大いに私たちは使うべきなんですよ。罪の許しを願うことこそがイエス様、子羊であられるイエス様を褒めたたえることなんですね。イエス様にあって罪許されるということの確信に基づいて、イエス様の御前において罪をごめんなさいすることこそが、ほふられた子羊であるイエス・キリストをね、褒めたたえることなんですね。だから私たちが罪を告白して許してくださいということをイエス様の前にね、告白するたびに私たちは何をしているかって言ったら、私たちの罪の贖いのためにほふられた子羊であられるイエス・キリストを褒めたたえることになっているわけなんですね。罪の告白するたびに、その都度イエス様は満足されるんです。見たか、私の十字架の贖いを信じて、罪が許されることを信じて、今告白して許されるあのものを見たか。これがね、イエス様が罪を告白する私たちを見て満足する様なんですね。皆さんいいですか。だから罪を告白すること、気づいた罪を告白することに皆さんね、躊躇しないでください。イエス様を褒めたたえることなんですね。罪の告白をすればするほど、イエス様から私たちに与えられる恵みは何かと言ったら、同じ罪、ね、そのものに戻るスピードというのが遅くなります。そして離れるスピードが速くなります。罪に戻るスピードは遅くなって、離れるスピードは速くなります。これがイエス様を信頼して罪を告白した人たちに主が与えてくださるこの大いなる恵みなんですね。今日ヨブ記を通して私たちはこのね、本当にイエス様が私たちに与えてくださるこのね、奥義の深いところ、真実なところ、そこに入りたいと思います。ヨブ記は私たちに以前よりね、完璧な祝福受けるために私たちから削除しなければならないことを教えてくださる章なんですね。ヨブ記とは何かって言ったら、ね、不完全なこの祝福に預かっている私たち、不完全、いつこの祝福なくなるかわからない、いつこの祝福からね、私は不幸へと落ちるかわからない、この不完全なんです。この不完全なところから完全な祝福にね、預かること、それを教えてくれるのがヨブ記なんですね。ヨブはこの完全な祝福を受けた後に140年も幸せに生きた。ヨブの前の状態は完全ではなかった。それを一掃してくださってね、後のこの完璧な祝福を140年も続かせてくださった、この祝福がヨブ記を通して神様が私たちに与えてくださるこのね、幸いなんですね。今日このヨブ記におけるこの幸いをいただく皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって皆さんを祝福します。アメン。アメン。
で、ね、今日の箇所、ね、まあ、苦しみに遭う前には、ね、私は過ちを犯しました、しかし今はあなたの言葉を守ります、というところで始まるんですけども、これヨブ記と全く、ね、テーマが一緒なんですね。苦しみにあって、しかしその後に幸いを受ける、ね、ヨブ、ね、まさにそうでした。本当に苦しみに遭う時、 多くの人々はですね、このヨブ記のことを、ね、あ、苦しみの書ね、あ、ヨブといえば、ね、苦しみにあった人ねっていうふうに覚えてるんですけど、しかし多くの人はですね、今海先生言ったように、ね、その苦しみにあった後2倍の祝福を受けて、ね、資産が2倍になり、またさらに息子娘たちが、ね、生まれて素晴らしい、ね、美しい娘たちになって、素晴らしい、ね、もう悪魔サタンに一切タッチされないような火の打ち所ない子供たちが生まれ、また火の打ち所ない資産が2倍与えられ、そしてさらに、ね、140年もその後生きて、でしかも、ね、その息子娘たちの子供子供子供子供4代までヨブは見た、ね、でそして長寿を全うして、ね、眠りついたっていうところを、ね、突っ飛ばして、ね、多くの人々が、ああヨブは苦しみの人ね、神はなぜ人に苦しみを与えたもんやっていう、なんかそこで、ね、ぐるぐるぐるぐる回ってる、人もいるんですけども、皆さんはそうであってはなりません。なんで苦しみに遭うのか、主がもっと素晴らしい祝福を与えるために、ね、試してるんです、ね、あの金属は炉の中で試しますね、あの炭火で金属を溶かして、ね、そして不純物を取り除いて、より高価な、ね、純金へとね、もう、90% ぐらいだった金が 99.99% の純金、より高価な価値あるものに変えるために、主があえて皆さんを試練の炉の中に、ね、入れて溶かして溶かして、ね、不純なものを、その祝福を阻んでいるものを、ね、それを取り除いて、そしてもっと優れた祝福を主は皆さんにあげたいんです。
あのですね、ヨブ記を見るとサタンがね、あの地上ぐるぐるぐるぐるね、這いつり回って行った様がもう出てきますよね。そんでそのサタンが見てきたものの中で、神様がね、見てきたものの、サタンが見てきたものの中で、罪を犯している人たちにね、たどり着いて災いをもたらしたりしたことは一切触れてないんですよ。あっちこっちいてたくさんの人を会ってね、そこで罪を犯した人には自分には権利があるので訴えて、ね、その罪にふさわしく、ね、あの呪いを置くということをたくさんしてきたんだけど、神はそれについては一切触れてないんです。私のしもべヨブを見たかって言って、これを通してね、神様はこの地上にいる人たちを見るときに、呪われて生きている人たちではなく、キリストにあってけなげに生きている人たちのそのけなげなところを見届けて、そして見たかいと仰せられる主であることが、このヨブ記で明かされてるんですよ。明かされてるんですよ。私たちの信仰を見る神様、信仰による言葉を聞く神様、信仰による歩みを見る神様、信仰によるね、いろんなことをやるのを見て、それをね、本当に心に留めてくださる神様、ここで明かされているんですよ。だから呼ぶ気をね、間違えて、ことが起きました、臨退しました、まだ臨退しました、臨退しました、臨退しました、見ちゃいけない、こういう細かいところで神様のこの配慮、これを私たちは呼ぶ気から見なければならない、そういうことなんですね。神は呼ぶ気を通して私たちに教えてくださったのは、悪人の滅びゆく悪の技ではなく、けなげに信仰によって生きるあなたの信仰の技に私は目をとどめる神だということを証ししてくださったことを、これを知らされたので、皆さんがね、本当に小さなことでありながらでもキリストのゆえに我慢したことがあるんだったら、あ、今主が見ている、キリストのゆえにね、言わなかったことがあるんだったら、あ、主が今見てくださっている、キリストのゆえに行かなかった、キリストのゆえにやらなかったことがあるんだったら、あ、主は今見ておられるということをしっかりと覚えて、主が見ておられるこの目を意識する、目を意識する、 このようなこの聖なる意識が皆さんの中にね、どんどん増えますように、私の中に増えますように、主イエスキリストの御名によって皆さんを祝福します。アーメン。 アーメン。
でヨブ、ね、彼はこの苦難に遭う前は、ね、東の国の一番の富豪だったって書いてあるんですね。皆さん富豪になりたいですか？
うん、
うん、当然ですね。で、まあ、その理由がですね、まあ、彼、神を恐れ、また潔白で正しく悪から遠ざかっていたって書いてあるんですね。それも当時の人々の中で一番潔白で神を恐れ悪から遠ざかっている人だっていうふうに神様が評価してるんですね。そうです、神様を恐れ敬い悪から遠ざかる人というのはこの、ね、不幸になっていくその幸い、その性質が大ありなんですね。主の教えを喜びとし、ね、その教えを昼も夜も口ずさむ、それから、ね、3つの図、ね、悪者の道に立たず、罪人の、ね、道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、ね、それは幸いな人だ、ね、アジェルの人だって書いてありますね。悪から遠ざかる、そして主の教えを愛する、そういう人は何をしても栄える、という人ですね。で、悪魔サタンはそれを目につけたんです。ヨブに何とかして嫌がらせをしたいと思うんですけども、しかし、ね、ヨブに触ろうとすると垣根が巡されてるんですね。サタンが彼さんに訴えます。ヨブが何で祝福されたか、あなたが垣根を巡らしていて守ってるからじゃないですかって言うんですね。どうやったら垣根が巡らされるのか、御言葉ですね。御言葉を手びりにすることです。それから、ね、主を愛し、ね、主を恐れ敬う、悪から遠ざかる、それがどんどんどんどん堅固な垣根になっていくんです。
ヨブはね、主を恐れ敬う人だったっていうことは書いてあるんです。聖書に書いてあるから、主を恐れ敬ったことによってその報酬として主が与えてくださったのが垣根をね、張り巡らせてくださったということなんですね。でもここでね、サタンは何て言うかって言ったらね、ヨブがわけもなくあなたを恐れ敬ってね、あなたのことを尊敬するんですか、いやいやいや、あなたが垣根を張り巡らせて彼のあらゆることを祝福し守ってくださったから、だからヨブはあなたを恐れ敬ったんでしょということを言ったんですね。そこに対して神様が言ってるの、何言ってんのって言ってるんですよ。何を言ってるのって、ね、あのね、信仰の創始者であり完成者であられるイエス様から、どの時代においても信仰を働く人が世には存在しました。ノアの時はノアがそうだった、ね、またエデンから離れた時にはアベルがそうだった、そしてアベルが死んだ後はセツのね、子孫がそうだった。どこの時代においても神様はこの命を続かせるために信仰を与えて、その信仰によって神を恐れ敬う人たちのこのね、この種を絶やさずにずっと持たせてくださったんです。持たせてくださった。で、この時代にヨブにその信仰があったわけなんですね。その信仰があって、その信仰があってヨブは神を恐れ敬う、ね、そのような信仰を実生活の中において実践していたということがよくわかりますね。どういうことかって言ったらね、ヨブは自分はもちろんなんだけど、子供たちのためにも生贄を捧げるまでの信仰があった。神の御言葉を、ね、重んじて、そして、ね、本当に恐れる信仰もあったということなんですね。だから彼が信仰があったので、信仰を受け取って神が張り巡らされる。いいですか。信仰があったので張り巡らされてくださったということなんですね。だから私たちも自分がイエス様にあって信仰があるということであるんだったら、その信仰に基づいて気づいたことを私たちがするときに、神の垣根は私たちのこの私たちをくるっとね囲んで、そして張り巡らされるということを皆さん信じてください。今私が言っているのはただ単に私が想像して言っているということではないです、ね、ヨブの信仰によって張り巡らされた、ね、垣根、 これがね、ヨブにあらゆることにおいて守りと祝福をね、保証していたということなんですね。で、それをどこで証明されたかって言ったらね、神様が、サタンが、あなたが祝福したからでしょ、垣根を張り巡らせたからでしょって言ったら、いやいや、垣根を張り巡らさなくても彼は私を信じるものだ。それで神様は言ってるんですよ。ヨブの信仰を誰が証しした？神様なんです。ヨブの信仰を誰が証しした？神様が証ししたんですよ。垣根がなくても私を恐れ敬うものだ、私を信じるものだということを誰が証ししたかって言ったら、神様が直接証しして、それで神様はヨブの垣根がなくても神を恐れ敬う、ね、その信仰に自信があったんですよ。自信があったので、うん、お前そう思っているんだったら、ね、お前が思っていることがどれだけ嘘偽りであるか、お前が持っていたことを実践してみて、それが証拠になるということで、ヨブの命以外、したいことをやっていいよという許可を出しました。なんでヨブの信仰を神様は信頼していたからなんです。神様とね、この悪魔サタンがね、誰々をこう置いて勝負するような、そういう相手ではないんですよ。サタンが神と一緒に何らかについて勝負にしゃしゃり出るような立場にいないんです。なのにこの呼ぶ気がね、私たちに与えられているのは何かって言ったら、信仰の世界の保証を私たちに教えてるんですよ。信仰の世界の保証、それを私たちに教えている。神様はヨブの始まりを知っているんですね。祝福される前に、ヨブは生まれながら金持ちじゃないんですよ。ある時から垣根が張り巡らされたということなんですね。だから彼はね、信仰によって垣根が、ね、こう張り巡らされたものであることを誰が証ししたかって言ったらね、神様が証ししたんですよ。だから私たち自身もね、守りがあるとするならば、その守りというのは何らかの形で私たちが神を恐れ敬って慎んだことへの保証なんですよ。それがあって、今私たちにこの垣根が張り巡らされているということを本当に私たちは知るべきなんですね。ヨブ記、あのね、本当に最近パスタも私もすっごくこの呼ぶ気、これに対してね、もう心を奪われるところ、本当に主にアーメン、感謝、これが絶えないところがもう本当にたくさんあります。そういうことだったんだって、ああそうだったんだっていうのが ものすごくたくさんあるわけなんですね。今日この呼ぶ気は私たちにね、信仰によって歩んだことの保証がどういったものであるかということをね、こと細かく私たちに教えてくださっているということと、ヨブが本当に弱い時、あのヨブがどうしようもなく弱かった時がありますよね。3人のあの友達とお話ししていくうちに、人と喋らない時には彼は弱くなかったの。人とお話しした時に、自分の足元にも及ばない人たちが自分に対してね、罪について義についてね、それを解いてきた時に、ヨブの腹というのがもうひっくり返ったんですね。そしてその時に言葉の罠に陥って、ヨブは神様の前で罪を犯すんです。でもこのようなヨブであってもね、彼を完全に助けるために主がね、何をするかって言ったらね、突然ヨブの前に現れて、ヨブと会話をしてくださるんです。神様とは何かって言ったらね、私たちが頑なに分からずやのことを知っている時でも、分からずやでどうしようもないね、頑なを貫いていっている時でも、ね、 サタンや、ね、友達や全部を退いて私たちの前に現れて私たちを悟してくださる、悟してくださる、悟してくださって、そして私たちが信仰の、ね、この正しい位置にまだ立てるようにとしてくださる、このような恵み賜う主なんですね。皆さん、このイエス様信じますか？そうなんです。どうしようもない時はね、分からず屋である私たちを悟すために主が直接立つんですよ、私たちの前に。このようなイエス様がいつも分からず屋である私の前に、ヨブの前の孤独いつも立ってくださいますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
アメン。神様は全てをご存知なんですね。このヨブが、ね、どこまで耐えられるのか、どこから信仰を落としてしまうのか、よくご存知です。このサタン、サタンは本当にこの日夜兄弟姉妹たちを訴えるもので、本当にこの、ね、あいつあの罪を犯した、神様あいつあの罪を犯したから私タッチしてよろしいでしょうかって、ね、もう日夜訴えてるんですね。でそれで、ね、ヨブに関してももう本当に訴えたくて訴えたくて、ね、タッチしたくてしたくてしょうがなかった、ね。ヨブ自身、一見、ね、まあ、潔白ですけれども完全ではないんです。ただ単に当時随一の、ね、潔白だったと書いてあるわけで、彼さんの完全の目から見れば、ね、とてもとても及ばない、ね、ヨブ自身にも、この悪魔サタンにタッチされるような、ね、ところがあったんです。このヨブのサタンがタッチできるところ、それはどういうところだったか、それは自己義です。表向き現れていなかったんですけど、しかしこの予備記を読み進めていくうちにですね、だんだん分かってくるんですね。この3人の友人たち、予備、あなたは何か罪を犯したから、ね、そんな災いにあってるんだ、いや犯してない、いや身に覚えがありません、いや絶対に犯してません、ということで、もう本当にこの3人の友達、もう本当に口を閉ざしてしまうほど、ね、もう強烈に私悪くない、ね、でそれしてむしろ彼、ね、神が悪い、私がこんな不当な目に遭うのは不当だ、ね、というふうに言うまでになるほどに彼の中にもう本当に自信たっぷりの自己義、ね、というものが、ね、あったんです。それが彼の本当に祝福を阻んでいたんですね。
もう一つね、ヨブの自己義、隠れた自己義があったんですね。どういうことかといったら、ヨブは薄々ね、子供たちの悪さ知っていたんです。知っていたんだけど、子供たちを取り締まって、その悪さをね、こう止めるということではなくて、悪さをしている子供たちをほったらかしにして、自分がお祈りをして、ね、礼拝をすることによって、それを帳消しにしてくださいという。自分が言えば何でも。でもね、これね、子育てをしている私たちもね、これ真剣に考えるべきところなんですね。どういうことかって言ったらね、子育てをしていると、子供の罪が完璧に発覚する前に、親というのは薄々わかるんですよ。あれ、なんか変なことやってるんじゃないかなって。わかるんですね。特に誰がわかるかって言ったら、母親よくわかる。なぜかわかりますか？へその王でつながっていたでしょ、ね、見えないへその王が生まれた後もつながってるの、ね、なんでわかるかって言ったらね、お父さんは仕事に行った時に仕事に専念できるんですよ。お母さんは子供に対して憂いがあると仕事に専念できないんです。うすうす分かるものなんですね。だからそれに対して子供たちにダメだよとかね、前もって警告をしたりね、足止めさせたり、いろんなことをしているんですね。ヨブの家に置いて、ヨブの妻というのはそういうような聖なる警告をするまでの冷静がなかった。うん、旦那さんに嫁いて、旦那さんを通して神様の恩恵には預かっているものの、預かっているものの、ね、その 子供たちに対してこの霊的感覚というものはなかったんですね。で、誰があったかって言ったらね、ヨブが母親のように子供たちのことを感覚を持っていたんですよ。だから彼らが神を呪ったかもしれないということで生贄を捧げるんですね。生贄を捧げる、うん、あのね、彼らが神を呪ったかもしれない、彼らは言っても聞かないだろう、だから私が祈るしかないということで、私たちは言わずに祈る、こういう罪を犯したかもしれないけど、イエス様許してあげてください、あの分からず屋を、ということで親が祈るわけなんですね。祈っている時に親がこうね、思い祈っている祈りが聞かされている時があるんですね。いつ神の策がね張り巡らされている時は、その人がお祈りすると誰のお祈りに対しても神が答えてください。神が答えてくださるということだったか、この策が張り巡らされていた時のヨブの祈りは聞かされていたので、子供たちが罪を犯しても打たれることなく生きていたんですよ。ヨブを見てて、あのね、みんなあのクリスチャンはちょっとそこら辺はちょっとまずいからちょっと言いたくないということで、ヨブの住人の子供がね死んだことをどう説明するのね、彼らの罪が具体的に現れてないでしょ、聖書には。だとして罪がない人が死ぬということを聖書は許してないんです。なぜかって言ったら、罪がない人が殺された時にアベルの血が、神様言ったよね、訴えているね。刑事録に行っても罪ない殉教した人たちの血が訴える。だから罪がない人であって、ヨブの住人の子供がもし死んだとするんだったら、彼らの血が訴える。でもね、罪がない人で ある人がないのに殺されるということだったらね、罪ある人の手による技なんですね。でも彼らは屋根が落ちて一度に死んだんですよ。誰かが屋根を壊したとしても天使が来てね、支える、それで助かるでしょう。でも落ちて死んでしまったということは、この張り巡らされていったこのね柵、この柵があったおかげで守られていたんだけど、その柵がなくなった途端に彼らの守りはもうなくなっちゃって、そしてそのまんまそれが落ちてしまったということなんだけど、聖書を見るとね、彼らのことについて3回出てくるのが、ブドウ酒、ブドウ酒、ブドウ酒って言ってるんです。ヨブ記を見ると、ね、誕生日のことに、ね、兄弟姉妹で会って、ね、美味しいものと一緒にブドウ酒をも飲んだということが書いてある。皆さん、ブドウ酒で思い出す人いるでしょ。ノアだよね。ノアが、よく聞いてください、ノアがブドウ酒を飲んで酔いが覚めてから我に返って、ああ大変なことしたということではなく、ブドウ酒を飲んだノアが酔いが覚めてからね、やったことは何ですか。子供を呪ったことなんですよ。ということは、お酒にはね、このお酒を飲んだ後にこのやる行動、酔いしれて飲み尽くされて、お酒に飲み尽くされた時に人がやることにはね、神を恐れないね、あらゆることをする。これお酒飲んだ人はわかると思う。お酒を飲んで我を失った人は、神を、自分を我を失っているから、神をね、もう全然意識しない ということなんだけど、ヨブはこれを恐れていたんですよ。彼らはこれしたらどうしよう、それを知ったんだったらどうしようということ、その節があったということなんですよ。節があって起きてしまったこととして、彼は全焼の生贄を捧げた、子供たちのために。ということはもうヨブの中ではやったんだろうというね、この確定があるんですよ。そしてやったんですよ、全焼の生贄を。柵が巡らされている時に全焼の生贄はヨブの信仰によって神にあってね、許されたっていうことより、打たれることの猶予が与えられていたということなんだけど、この柵がさっと囚われた途端にね、その猶予というものが何にもなくなっちゃって、彼らが会ってまだおいしいもの食べてお酒飲んでね、何をしたのかわからないけど、神を呪うようなことをした、ヨブが言ってるから、神を呪うようなことをしたかもわからないって言ってるから、神を呪うようなことをした。そしたら柵がないので、今度は猶予なく、そのまんまそれが落ちて10人もろとも死んだということなんですね。だからこのヨブの住人の子供についても、私たちはね、わからないで、なんか罪ない子が死んだみたいな、罪ない子がもし死んだとしたらね、神様は偽物で、もし罪がない人が死ぬとするんだったら、ローマ兵によって死なされたイエス様ね、カインによって殺されたアベル、信仰の迫害によって殺されていった殉教者たち、ね、そういうことなんですよ。でもその時代においても主はね、守るべき人たちを守っていたんですね。バビロンに連れて行かれたね、ダニエルとその友達というのは、火の中においても彼らはこすられることもなく守られていたんですね。どういうことかって言ったらね、本当に罪がない命は守る、もし人の手が加わって死ななければならないという栄光が彼らの分であるならば、ね、死んで神に栄光を捧げるという結果があるわけなんですね。でもヨブの子供に対してはそれが一切なかったということだから、それ相当の屋根が落ちても死ぬべき罪が彼らにはあったということがこれでわかります。じゃあヨブが東方一の金持ちでした。人から見ると東方一の幸せ者でもありました。でも霊において住人のね、悩まざる得ない子供を抱えていったね、苦しむ親でもあったんですよ、ね、自分には何の苦しみがないんだけど、子供が妙なことをするからいつもそれがここに引っかかっちゃって、ご飯食べても喉通らない、そういった苦しみがヨブにはあったんですね。だからこれで私たちが知るべきは何かって言ったら、ね、子供たちが罪を犯した時にはね、その罪について、義について裁きについてはっきりと教えなきゃいけない。なぜ子供がね、間に合うね、間に合う、神が間に合わせてくださるそのチャンスを、私たちが子供に対して失望して言っても聞かないだろうということで失望して言わないということは何かと言ったら、ヨブの子供たちのみたいに、私たちに張り巡らされていたこれがスッと取られた時に、もう一瞬でそれがその子供たちに落ちてしまって、その結果を生んでしまうから、だから罪について義について裁きについて、これはね、はっきりと教えなければならない、その義務があるということを呼ぶ気は私たちに教えているんですね。皆さん、子供にしっかり教えてください。イエス様の皆によって祝福します。アメン、
アメン。で、神様は、ね、人の命を測っておられるんですね。 どのくらい生きるのかって、何年何月何日に、ね、お母さんの胎から出て何年何月何日に天に召される、ね、聖書の中でですね、一人だけ命が延長された人がいるんですね。15年ヒゼキヤ王です。彼はちょうどアッシリアと戦って勝利した時が本当に信仰の頂点だったんですね。でその時に神様はあなたはもう死ぬってヒゼキヤ王に言われたんですけど、しかしヒゼキヤ王が主に願って、でそれで15年命を延長してもらったんですね。ところがその延長してもらった15年の命で彼何をしたか、悪いことをしたんですね。で悪いことをして、そしてその15年延長してもらった命の間に生まれたマナセというものが、これがこれまたとんでもないイスラエルの中で一番悪どいことをした、ね、王、本当に父親が子育てをする、ね、とても大事なことなんですけど、しかしお父さんの信仰が悪いと子供の信仰も本当に悪くなってしまって、ですから本当にヒゼキヤ王がその延長してもらった命の15年の間にどんどんどんどん悪くなっていってしまったんですね。彼はちょうどその人の信仰がいい時に命を取られるということが、ね、ですから本当にこれ、あるんです。本当に私も、何度か、お葬儀を、ね、して本当に、いい表情で、ね、天に召されたんだなって、この後命がもっと延長していたらもしかしたら、ね、どういうふうになっていたかはわからない、ね、本当に、十何年か前も、ね、そうでした。本当に今天に召されてるんだな、でもその後、ね、本当にこれからの人生のいろいろ経験していろんな、ね、罪の誘惑、富の惑わし、ね、それを経験したら本当に、果たして天国に行ってたんだろうか、ね、そういうことは何度かあるんですね。その子供たち、神様が命を計り与えられております。その命を、ね、主が計っておられるんです。悪魔サタン、ね、たまたま用いられただけです、ね、悪魔サタンは主の手の内で転がされている道具に過ぎないですね。なんか世の中の映画とか、ね、ドラマではなんか天使と悪魔がなんか互角に戦ってて、でなぜかなんか肉弾戦で、ね、なんかそんなことしたりしているんですけども、いやいやとんでもない、悪魔サタンは神様にやがて、ね、このゲヘナに投げ込まれる、それに過ぎません。私たちはですからこの神様が全て最善のことをしてくださるお方であるということを、これを、ね、はっきりと知るべきです。ヨブはずっとですね、不当だ不当だ、神様あなたが不当だって、友達あなたはそんなことを言っていても私のこと全く分かってないじゃないか、ね、そういう議論がずっとずっとずっとなされていくんですけども、しかしヨブはやがて神様と出会います。そして神様はこのヨブの質問、また友達の議論、その言ったこと一切何にも答えません。ただ神様は本当に命を与え、馬に子牛力を与え、またカラスの子供に餌を与え、またレビアタンという居住も作り、そして本当にちょうど良いところに海の境界線を敷いて、その全て神様の秩序のもとに最善をなしておられるのだということをヨブに圧倒的に教えるんですね。ヨブはただそれを聞きます。ただそれを受け入れます。そしてヨブが最終的に神様に言ったこと、それは自分は分かりもしないのにあなたの身胸を暗くしました、私は今塵と灰の中でへりくだり、そしてただ悔い改めます。その悔い改めをした途端にヨブに祝福が返ってきたんですね。悔い改めること、もう本当に自分が主の御前に本当にわきまえもなく獣のようにただ、ね、もうわめき散らしていた、本当にこんな自分でした、主よ今私は唇を尻につけてあなたの御前にへりくだります、そうなる時が祝福の転換点なんです。本当に自己義、これが祝福を阻んでいる最大のものです。この自己義を握りしめたまま余分にもっと、ね、財産を与えられたら、その与えられた財産でもっと子供たちが飲み食い潰しして、ね、子供たちがもっとああお父ちゃんが金持ちだから何してもいいんだいな、ね、もうどんどんどんどん、そういう悪循環に陥っていたかもしれません、ね、本当に私たちはですから子育てするときですね、本当に確か子供に、ね、いいものを買ってあげる、ね、子供さんに財産残す、ね、これは、まあ、いいんですけども、しかし一番素晴らしい財産を子供に残すとすれば、それは信仰です。 神様を恐れる敬う心、これを持っているとするならば、子供は、ね、それだけで、ね、神様に守られるんですね。残念ながらこの、ね、ヨブの子供たち、ね、一人も、この悪魔サタンのその、ね、タッチに免れることはできませんでした。子供たち自身が、ね、本当に神様を敬ったとか自ら礼拝した記述が一切なかったんですね。皆さん一人一人の神様に対する信仰、それが皆さんの囲いになるんです。
あのね、ヨブが東方一の金持ちでしたよね。でもね、東方一の悩みやでもあるんです。10人だよ。ヨブの子供の中で一人でもまともない、ね、子供がいたらここに出てるはず。一人だけは違ってった。神はそういう方だ。出てないのを見ると、その10人そのもの、ね、もろともがそうであったということなんですね。表だったヨブのこの素晴らしいところだけど、本当にその子供によってね、こう抱え込んでいるヨブのこの悩ましい、悲しい、ね、もう言うことを聞かない子供ということが、もう神様からしてみれば、もうリミットに達してるんですよ。リミットに達してるんですよ。だから神はヨブを祝福してくださるために、もう見てを下してるんですね。このヨブ記を見てると、わざわざね、サタンに張り巡らしてきて、私のしもべヨブを見たかと言ってね、このヨブのこの不完全なところに主がこうリミットが達して手を入れるところ、それがそこなんですよ。そこね。だから私たちがね、不完全なものを悩ましくそのまんま持ち続けるとね、いつまでも私たちが信仰の決断を立つこともできず、そういうことをしていると、ある時に私たちにも主が言うかもしれないですね。言って、マヨを見たかい、怖い、アーメンした方がいいよ、うん、神のなさる技は全部祝福だから、アーメンですよ。完全にしてくださるから。その10人が全部ヨブにとっても悲しみであり、悩みであり、ね、もうどうしようもない苦しみである、そのような状況の中でヨブの手に負えないこの子供たちに対して神様の御手が下ったということなんだけど、ここでね、神様をね、むごい方だと思っちゃいけないんですよ。どういうことかって言ったらね、神の恵みを受けるかどうかは私たちの自由意志によるものなんですね。ということは、神様がね、あれだけお父さんと神様の関係が親しい、そういうことなのに子供たちがね、悪を行う、もしかしたら神を呪うことを知ったかもしれないと予想がついて、確信までね、もうほとんど確信ついてね、彼らのために生贄を捧げなければならないことのね、ことになっていたということは、ヨブが言っても聞かない。ヨブ言ったと思いますよ、子供に言っても聞かない、やりたい放題ね。でも子供やるよね、言っても聞かない、やりたい放題。私もやりましたよね。もう本当にイエス様信じてからね、それに対してどれだけごめんなさいしたかね。言っても聞かない、その自由意志を持って神をね、もう本当に信じない、その人たちに対してリミットがね、あって、そして呼ぶ気が始まる。私のしもべヨブを見たかい、ということで、ヨブだけが本当にその時代において、その時代を生きる人の中で一番正しい、これが正解なんですよ。より優れて彼が正しいということではなくて、あの時代において生きている人の中で一番優れものだということを言っているんですね。ここから私たちがね、あのヒントを一つ主からいただいてるんですよ。どういうことかって言ったらね、皆さんの関わっている 関わっているこの世界の中においてさまざまな人がいますよね。その人たちの中で皆さんはね、イエス様を信じていない人たちに紛れて今生きているのに、そのような皆さんがそのような人たちの中に生きているときに、イエス様を信じていない人より言葉が汚い、イエス様を信じていない人たちよりね、良くないものを見る、信じていない人たちがね、平気でやっているね、ことをやる、行く道を行く、ダメですよ。どういうことかって言ったらね、皆さんは皆さんの時代にこう囲まれているその人に対して少なくてもこの人たちの中で一番ね、あの純粋で正直で神を恐れ敬うね、マスターを見たかって言われなきゃいけない。そうなんですよ。これをね、ヨブ記を私たちと切り離してね、考えちゃいけないのね。で、東方でということだから、彼は東方って言われてるんです。東方一番って言われてるからということは、東方一番の神を恐れ敬う者として主に認められている。で、そんな大きい夢見なくてよろしいです自分たちが関わっている人たちの中で、なんとか一番にならなければならない。そうしたら何が保証されているかって言ったらね、柵が巡らされる。柵が巡らされたら、パスタ、その柵にはトゲトゲがあるんだよね。どうぞ。
ですね、ちょっとヘブライ語は今すぐ出てこなかったんですけども、イスラエルのその柵っていうのはですね、まず石垣築きます。で、その上にですね、茨のトゲトゲを、やって、で、それで上飛び越えようとしたら、そのトゲトゲに刺さるようになるんですね。有刺鉄線と同じです。で、この悪魔サタンがヨブに手を触れようとしたら、この柵が設けられていて、ちょっといたずらできないっていうことを神様にクレームつけたんですね。皆さんも同じです。皆さんも本当にこの死を恐れ敬うこと、また悪から気をつけて離れていること、そして皆さんが主の御言葉、この主の御言葉が皆さんの城壁になるんです、柵になるんです。皆さんがですから死を恐れ敬うならば、垣根が巡らされます。そこにね、さらに悪から離れるならば、トゲトゲが、ね、つくんですね。よりその城壁がレベルアップする。で、さらに御言葉をテフィリンするならば、その周りに地雷原が、ね、悪魔サタンがもうちょっと踏み込もうとしたらボーンって、ね、もう悪魔サタンが到底近寄れないような、ね、そういうふうになっていくんですね。御言葉の柵がない人、ね、テフィリンしていない人よりもテフィリンしている人なんか守られているんですね。それから昨日の一昨日か祈祷会において、ね、さらにこの主の策を一番シンプル手っ取り早くする方法が10分の1を捧げることです。マラキション書いてあるんですね、あなた私に、ね、10分の1で試してみよ、私があなたに天の窓を開いて祝福を注ぐかどうかを試してみよ、私があなた方のイナゴを叱りつけ、またあなた方の作物が不作とならないようにするかどうかを試してみよう。マラキ書3章にこの10分の1の、この祝福作が、ね、いともシンプルに立てられる方法が書いてあるんですね。
経済的に攻撃されない、ね、ダメに、その主がね、あなたが10分の1ってどういう意味かって言ったらね、主より来ました、全ては主より来ました、よって私たちはいただきました、よってその信仰を主より来たということを私は知っていて信じていただいたものの中からね、 十分の一を信仰の印としてあなたがくださったということの信仰の印としてお捧げしますということなんですね。この十分の一を捧げますと思った時点でもうこの十分の一は主のものなんですよ。じゃあ捧げました時点でそれはもう格はしい香りとして主が受け取ってくださるんですね。じゃあ現物が残ります。人はね10分の1でちょっとね矛盾を考えるというのは何かって10分の1捧げたんだけど残るのは教会じゃないの、ね、そう思っちゃうということなんですけれど、その現物を残すということもねそれ信仰があるんですね。どういうことかって言ったらね、レビ族だけが12部族の中でね割り当て地がないんですよ。十二部族に全部割り当て地を主がくださったということなんだけど、レビ族だけに割り当て地を与えなかったその理由は何かって言ったらね、レビ族が神と人の間に患いがなくねしっかりと立つために世の仕事を果たしたんです、主が。そしてレビ族が受けるべきその割り当て地をイスラエルの十二部族が分けていただいてるんです。その証拠としてどういうことかって言ったらね、イスラエルはね地境を移してはならないということはこう聖書に固く書いてありますよね。だから引っ越しの自由がない、十二部族は引っ越しの自由がないんだけど、割り当て地を与えられていないレビ族だけはイスラエルのどこに行っても住んでいいんです。どういうことかって言ったらね、イスラエルの全ての人が持っているそのね割り当て地の中に自分たちの割り当て地があるんですよ。だからレビ族だけはどこに行って住んでもいいの、どこに行って住んでもいいということなんですね。だから十分の一には神から来たものをそれを信じて得たことを感謝して捧げますということと、残ったこの十分の一の見物残りましたよね。思いはそうやって捧げられて見物残りましたよね。それは何かって言ったらね、レビ族のものを自分たちが全部いただいたので神様から十分の一それを捧げてレビ族のイエス様にある仕事それを安心してできるように主が定めたものだから、あなたたちもそれを捧げることによってレビたちがね安心して主への務めをなすようにしなさいという意味なんですね。だからレビ族だから私はね宣教地以外この福音がね自由に述べ伝えられるその宣教地という伝えられないところというのは、ビジネスマンとして行かなきゃいけないんですよ、選挙地に。じゃないと選挙したらビザがないから。だからビジネスマンとして行くんですよ。中国今もそうなんですよ。ビジネスマンとして行くんです。そういう特別な環境において御言葉を伝える人たち以外は私はね二足わらじは私は反対なんです。迫害がないところにおいて二足わらじをする、その二足わらじをして主の仕事をするとどうなるかというとね、レビ族に対してのその御言葉そして神への十分の一それがその教会においてね実践されてないということなんです。そうするとどうなってるかというとね、そういうことでレビの生活をね貧しくして、そしてその人が引っ越しをして、ね、その町のために働くレビ族がいなくなるということにならないようにそれをしなさい。天聖はですね開拓した教会、全部にこの献金箱を回すということ一切しません。これはもう長い間です。なぜかって言ったらね、捧げ物は捧げ物の意味を知り、そしてそのことに信仰を持って捧げる人が主に捧げるべきであって、なんか時間だから献金箱が回るということはしたくないんです。だから一切しない これを今までやってきました。あのね、十分の一を捧げるということによって、主がね、あの経済的には完璧に守ってください。経済的にね、絶対にその財産が減るね、そのようなことがないように絶対に守ってください。その約束が、ね、あるわけなんですね。そして十分の一を捧げたことによって平和に暮らせる、ね、経済的にすごいこう、こう止まれると、ね、それを取りに来るわけなんですね、泥棒が。ということなんだけど、主はそれを許さないということを約束してくださった。経済的にいつあのイスラエルが一番富まれていたかといったら、ダビデの時代です。ダビデの時代というのはイスラエルがどれだけ富まれていたかといったら、よその国がね、わざわざ持ってきてどうぞって貢ぎ物を知ってくださったんですね。ダビデは本当に主の御心にかなったものですので、すっごくそういうことにしっかりとした人なんですよ、ね、どれだけしっかりしたかって言ったらね、自分の栄誉になることを立ったんだけど、主が立てるなって言ったら、自分が全部用意したものなのに、ね、柱一本も立てなかった人が彼。だからダビデってどういう人だって言ったらね、見言葉に忠実な人だったので、主がダビデを評価するときにこう言ったんですよ。私の見心にかなったものだ。どういうこと？私のルールをね、本当に重んじて守る人だということを主ご自身がダビデについて証ししてくれたわけなんですね。ヨブの話に戻りますけれど、ヨブを主はね、もう本当にもうヨブの力に及ばない状況にまで至ってしまった。このような状況に対して神様が立て直しにかかったのがヨブ記なんですね。立て直しにかかった方がね、ヨブに与えてくださったこの140年っていうのはすごいものなんです。その間にね、もう孫やまだ次の孫や次の孫次の孫までも見て災いが一切ない。それにね、このお嬢さんたちまですごいあのね、もうきれいに出てるんですよ。どうぞ。
まあそれは陽気の最終章を見れば、その娘たちの名前さえもね出てくるんですね。とても美しかったね、こんな美しい娘はいなかったというほどまでに、まあ、きっとあの前の奥さんから変わったんでしょうかね。前の奥さんはね、ヨブが災難続きになったら、神を呪って死んでしまいなさいって、神を呪うって、ヨブが一番子供たちに対して恐れてたのが神を呪うってことをしなかったか、もしかしたらお母さんになんか、ね、原因があったかもしれません。とにかくヨブはさらに優れた、ね、子供たちを産んで、さらに優れた命で満ち溢れ、健康で満ち溢れ、財産に満ち溢れ、そして本当にその幸いを得ました。それは本当にこの苦しみの時に主に忠実を従い通したからです。確かに苦しみ、ね、あります。今日の箇所において苦しみに遭う前には、本当に私は過ちを犯しました。そうです、皆さんもそうだったかもしれません、ね、それで、ね、苦しみがあって、そしてその苦しみの中で揉まれに揉まれて清められて、金の純度が 90% だったが 99.99% になって、でそれでより祝福された人生、より主に有用に用いられるものに、ね、皆さんなっていったでしょう、ね、何人もいるでしょうね、この中において、本当に見渡すところにおいて、本当に主は時に苦しみを取らされます。その時するべきことはこのヨブのように本当に主の御前において忠実になることです。自分の良かれ、自分自己義、私悪くない、あいつが悪い、神が悪い、ね、これを捨てて、そして本当に主の御前に、本当に自分が罪を犯しました、本当に自分がよく分かりもせずに傲慢なことを言いました、そのように悔い改めてへり下ること、これが祝福のコツです。もう一つ、ね、ヨブは、この友人たちのために取れなし乗りなさいって最後の神様に言われるんですね。3人の友人たち、本当にヨブにひどいことを言ってきた、本当にヨブとしては、 鳥なし祈りたくなかったかもしれない、ね、けれども鳥なし祈って犠牲を捧げたところ、その時主に祝福がも、あ、ヨブに祝福が戻ってきたと書いてあります。皆さんも本当に鳥なし祈ること、ね、これが祝福の鍵です。
あのね、この生贄を見てると、全勝の生贄と和解の生贄というのがいつもこう、ね、セットみたいに歩いてるんです。どういうことかといったら、全勝の生贄は自分が、ね、罪を犯したことを告白して、代わりに必ず死ななければならないものを差し出さなきゃいけないんですね。だから旧約の時代に牛や羊、ね、1年未満のヤギを捧げたということなんですね。その後、ね、まだ和解の生贄というのがあって、この祝福に結びつくというこの法則が出てくるんですね。ある人がね、その和解の生贄を、もう捧げて素晴らしい結果を生んだ人がいるんですよ。どういうことかって言ったらね、私が入院していた時に、病院にね、わざわざ韓国から私に会いに来た人がいるんですね。入院していることは分かっていて、わざわざ会いに来たんですよ。ということは、もう本当に精一杯詰まって、なんか聞きたかったということだったんですよね。でも私を見たらもうカリッカリ痩せてるので、ちょっと言いづらくなっちゃって言えなくなっちゃったの。そしたら私はね、わざわざ飛行機に乗ってここまで来る、絶対言いたいことがあって来たので、私をただ見舞いに来たんじゃないというのが分かったんですね。それで私が言ったの、言ってくださいって言ったんですよ。ここまで来たのは主の導きだから言ってくださいって言ったらね、こう本当に困った顔して言っていたのが、今自分は家具店をやっていると。そして入ってみたらね、もともとある家具店を引き継いだんですけれど、入ってみたら同じデパートの中に同じ家具店があるということで、ものすごいんですね、その相手がすごくて。どこまですごいかって言ったら、自分のところにお客さんが来ると、お客さんって言って連れていくね。で、なんでそういうことをしても曲がりどうかって言ったら、クリスチャンだからそういうことをしても言わなかった、なんであんなことするんだろうってね、言ってあんまり抗議しなかったことがもう足元乱れてしまったということなんですね。そんでもうあれを手放そうとしても、引き受ける相手がいないんです。だからもうそれを手放そうとしたら、もう自分が全部損しなければならない、そういう状況にあって、もう一つ踏んだり蹴ったりがあったのが、彼はリサイクルセンターをやっていたんですけれど、そこをね、土地を貸してくださった方がそこで大成功するんですよ。彼貸してくださった方がもう土地返してくださいって言ってきたので、こっちもなくなる、こっちもなくなるということで、もう私はすからかんだ、ここで儲かったお金こっちに全部つぎ込んだから、そういうことだったんですね。それで私がそれを聞いた時に、私が言ったことは、これを解決するのはまずね、我慢しながらでもその人に対して、なんだよあいつは、あったわけなんですね。これじゃもう解決にならないということだから、やられたことは包まず主に全部報告しなさい、包まず報告しなさい、もう私の手には負えませんということを言いなさい。そして最後の最後までね、和解をするためにあなたのなすべき技をしなさいって言ったんですね。そしたら、和解をしようとしてもね、絶対にね、こいつはなんかへりぐだってきてね、顔色伺うやつになったし、調子に乗っちゃう相手が、そうなっちゃうから、それもできませんって言ったわけなんですね。私が言ったんですよ、和解の法則というのはね、相手が受け取っても受け取らなくても、あなたを和解しなさいって言ったんです。あなたを和解しなさい。それで、もう怖いわけなんですね、和解に行くこと自体。そんで私が何て言ったかって言ったら、日本のお土産持って行きなさいって言ったんです。で、あなたを無視しても関係ない、ね、あなたは日本のお土産持って行きなさい。で、日本に行ってきました、ね、それでお土産があったので、これ買ってきました、どうぞって。で、その後に 今土地を返してくださいという人のところに行って正直に言いなさい。この土地を借りてからすごく良かったです、ね、こういう家具店もできました。でも今家具店がこういう状況なんです。この土地で得たものが全部すからかんになる状況になりました。もう一回僕にチャンスください、お願いしてくださいって言ったんです。言ってやったんです。そしたらね、主が感動をさせてくださるから、その土地の持ち主がこう言ったんですね。今はプレハブみたいなものだったの。建物建てていいよ。3階建ての建物が建ちました、そこに、ね、それでどうなってるかというと、ホテルだとか結婚式をする人たちに必要なものが、ね、全部一切できる。その後ね、ホテルからも、家具を入れてくださいというそういうオファーも来たりして、すごい事業が大きくなっているんですね。大きくなっているんですね。そんで例の家具店どうなったかって言ったらね、お土産持てたの。持てたら、お土産こうやって持てたら、もうヘリブだって、どうぞ。で、そしたらね、やっと私たちが怖くなったか。すっごい妙な顔で、それをこうやって受け取ったんだって。そんで、それを見た時もね、もう本当に自分は悲しくなったんだって。こんな悪いことをしている人にこういうことをして、でもね、その態度、ああ、嫌だ。でも、もう、和解、相手が受けなくてもあなたはするべきだということを、それをね、もう信じて、その和解をして、主よ、今和解をしました、私は。私は和解をしました。イエス様、この和解の実を結ばせてくださいってお祈りしたわけなんですね。相手は和解を受け入れなかったでしょ。すぐ間もなくです。そんなことを起きなさいとね、祈った覚えないということなんだけど、どうなってるかって言ったらね、ちょっとトイレ行って出すタイの方がトイレで出せなくなっちゃったの、その人。突然。そんでどうなってるかつって、ここに、あれなんていうの？そう。人工肛門。それを、そんでそこができなくなっちゃった。日本で、私が一番最初に、訓練した夫婦です。私は本当に感謝なのが、辛くてどうしようもない時に私のことを思い出した。それで会いに来てくれた。辛いことを私がね、まだ要求したんだけど、それをそのまんま実践したということで、本当に感謝しました。私も彼らも何も人工肛門なんか考えたことない、ね、考えたことないですよ。でも和解を受け入れなかったので、妙な結果になりました。それでどうなったかって言ったらね、本人はそれからもう神をものすごく恐れ敬うようになった。で、人との関係が悪くなった時にね、そういう時に何か起きたら嫌だから、もうとにかく平和を築くようになったんです。聖書にはこう書いてあるんですね。誰かが災いにあった時にね、そのことを自分に起きないように気をつけなさい。誰かが災いにあった時に、ああ悪いことしたからあんなことにあった、そう思っちゃいけないと書いてある。いいですか。イエス様は私たちにあらゆることを正常に戻すために要求しているのは2つなんですよ。全書の一件に自分の罪を告白すること、そしてもう一つは誰かと間において、ね、 そういうね、何かがあるとするなら、祝福のために和解の生贄を捧げなさいって言ってるんですよ。パスタと私はね、和解の生贄を捧げる人に会ったことが、私は2回、パスタは1回あります。その和解の生贄をね、すいませんって言ってね、その捧げた人、パスタと私が2人でこの教会に行った時に捧げた人は、主のしもべになりました。全焼の生贄、和解の生贄、これは本当に必要なんですね。罪のこれを通して主が教えてくださるのは何かって言ったらね、この全焼の生贄を通してね、罪による災いを免れるということと、和解の生贄によって祝福を妨げているこの壁を撤廃するということを主が教えてくださっている。それをしっかりと覚えて、私たちがね、本当に罪の許しのための全焼の生贄というのはよく捧げるんですよ、ということなんだけど、和解の生贄、これがね、なかなかプライドがあったりして捧げられない、そういうことがあるんですけれど、そのね、一文にもならないそのプライドのゆえに、自分の祝福を妨げるようなことをね、置いてはいけないでしょ。だから、全焼の生贄によるこの清めに入る、和解の生贄によるこの祝福の妨げを取り除くということを、しっかりとこの2点を覚えて、そしてそれを実践することによって、ヨブが与えられたこの140年間の安泰したこの祝福、そしてね、10人の子供の中で一人も欠けることがない素晴らしい子供をいただいて、その4代までの子孫を見ながら幸せな日々を送る皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。これから祈っていきたいと思います。全焼の生贄必要です。和解の生贄も必要です。そして神は私たちの祝福を完璧にしてくださるために、時に現れて私たちを仕切り直してくださる方であることを信じて、この時間ヨブにあったその幸いを私たちにもその信仰によって受け継ぐことができますようにと祈っていきましょう。では祈りたいと思います。祈りましょう。
我が子よ、主の懲らしみを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れる全ての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられる。主よ、苦しみにあったことは私たちにとって幸せでした。
アーメン。
私はそれであなたの掟を学びました。
アーメン。
あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀に勝るものです。
アーメン。
主よ、私はあなたの裁きの正しいことと、あなたが真実をもって私を悩まされたこととを知っています。どうかあなたのしもべへの御言葉の通りに、あなたの恵みが私の慰めとなりますように。アーメン。主よ、本当にあなたが最善以外の何者もなされないことを 感謝いたします。それに私たちは積極的に自分自身のやりたいこと、また思い、心、感情、本当にあなたの御前に置きます。イエス様、あなたの御心の通りになさってくださいますように。それが私たちの思う最善よりもはるかに素晴らしい真理の最善であるゆえに、イエス様、どうぞあなたが働いてください。どうぞあなたがあの人を、私の祈っているあの人をあなたが作り変えてくださいますように。あなたが全てを成してくださいますように、よろしくお願いいたします。あなたが今日本当に私たちに御言葉を通していらっしゃってくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは賛美458番を賛美した後に捧げ物の感謝をしたいと思います。458番です。期待し、あなたに望みを置いておられるこの一人一人です。あなたへと捧げました。礼拝を捧げ、また本当にそれぞれの時間、空間、経済をあなたの御前に捧げ、そしてあなたからのその祝福の注がれるのを、目をじっと見つめて待っておられる一人一人です。どうかあなたが降り注がせてくださるように、どうぞ御言葉の通りに主を捧げし、一人一人に主をあなたが答えてくださり、主を天の窓を開き、また稲子を叱りつけ、作物が不作とならないというこの囲い、主をあなたの通告をこの一人一人に豊かに与えてくださるように、また本当に一人一人が今災難の中を、また本当にその試みの中を通っているとするならば、あなたが守り、そして本当にそのそこを乗り越えた後にはますます幸いな祝福が待っているということを望みつつ、あなたの御言葉に聞き従うということ、また本当に自分を下ろし、あなたの御前において本当にあなたの義がなることを求めるということ、それを守り、学び、それを得た暁にはヨブのごとく主を長い命と、また大きな幸いを、また命の産んで増えて地に満ちること、また経済の祝福を与えてくださるようによろしくお願いいたします。今日いただきました恵みの御言葉に感謝して、私たちの主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
ではご起立ください。最後に主の祈り、 557番を賛美してそのうちに祝祷いたします。あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
引き続きそれぞれが御前でしばし祈る時を待ちましょう。